恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝は素敵な子供たちの賛美と、そして素敵な伴奏で素敵なこうひとときを感じましたけど、実は来週もこれを歌うんですね。言葉をちょっと読んでみますね。愛、愛、愛。いつだって注がれる主の愛、愛、愛。生きるため必要なものは愛、愛、愛。誰だって求めている主の愛、愛、愛。愛される喜びを知った愛、愛、愛。ああ、生きててよかったね。こんな出会いがある。君は愛されるため生まれてきたんだ。ああ、生きててよかったね。君は神様の子、愛されているんだ。とても素敵な賛美で、私もキャンプでこれを最初に聞いたとき、ああ、いい歌だなとですね、思って、なんとかこの教会で流行らせたいなと思ったんですけども、全然流行りませんでしたけど、今回ですね、2週連続でこの歌を聴いたり歌ったりできることをとても感謝です。君は愛されるため生まれてきたんだ。ですね、素敵な言葉だと思います。今日はまた母の日ということで、小さな子供たちも大勢一緒に礼拝をしていますので、私の頭には子供たちがこんなにいっぱいいること入ってなかったもんですから、ちょっとメッセージ、少し子供たちにも、意識しながらしますので、お許しください。私たちが聖書を読んだり、学んだりする。そしてその中からイエス・キリストについて、学ぶ。それは一体どういう意味があるんでしょうか。ああ、昔々、こういう立派な人がいたんだな。その人からどんな教訓を学べるのかな。と、ただ、そういう教訓、何か教えを聖書の中に見るんでしょうか。いえ、もちろん、何かの教えを学ぶこともあるでしょうけども、そういうことだけではないのです。聖書っていうのは、例えば今朝読んでいただいたヨハネの福音書っていうのは、今から1900年も昔に書かれたものです。1900年も昔のことを振り返りながら、そこから何かを学ぶ。ただ、いい教えを聞く、そういうことではなくって、実は、1900年も前に書かれたその聖書の言葉、一番古いものは今からもう3500年も昔に書かれたわけです。しかしこの聖書の中に私たちが見るイエス様、神様、その方が2000年前、3000年前だけではない、今もこの時代にも、この場所でも、この私にも同じことをしようとしておられるんだ、ということを知って、このイエス様のところに行くこと、このイエス様に出会うこと、今も賛美にあったように、本当に素敵な出会いがある。イエス様と出会うこと、それが聖書を学ぶ目的、意味なのです。イエス様のお言葉、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子ってのイエス様ご自身のことです。イエス様は失われた人を探して救うために来た。私たちは先週からこのヨハネの福音書の第4章、この中からイエス様とサマリアの女性との出会いの場面を学んでいます。イエス様は一人の他の人から白い目で見られている女性を探して救うためにわざわざユダヤの人たちが、イスラエルの人たちが避けて通ろうとしなかったサマリアに来られたのです。そして、ヤコブの井戸と言われる井戸の傍らに座って、イエス様はこの女性を待っていたのです。イエス様っていつもそうです。イエス様はいつでもあなたを迎えようと思って、今日もこのところであなたを待っているお方。 一方、女性の方はどうかっていうと、人に会いたくないのです。皆さんも時々、人に会いたくないっていう時があるかもしれませんけど、人の目を避けて、他の人たちが井戸に水を汲みに来る時間帯、それはとても暑い地方ですから、朝の涼しい時間帯か夕方の日が陰った涼しい時間帯を選んでくるわけですから、わざわざこの女の人は人に会わないために真っ昼間、お昼ぐらいにこの井戸にやってきたのです。ため息混じりに、ああ、またあの水汲みをしなくちゃいけない。毎日毎日井戸に水を汲みに来て、人目を避けて、ああ、単調なつまらない仕事だな。こんなことやりながら一生が終わるのかなとため息混じりに彼女はやってきたのです。この日も同じようにして始まり、同じようにため息混じりで終わるはずでした。ところが、この日はこの女の人が思いもかけない出来事が待っていたのです。井戸に近づくと、誰もいないはずの井戸のところに一人の見知らぬ男の人は座っています。あ、嫌だなぁと思ったと思うんです。わざわざ人目を避けてきたのに、男がそこに座っているわけです。厄介だなぁと思いながら、でも、数キロ離れた町からわざわざ水を汲むものを持ってやってきたわけですから、できるだけこの男の人に顔を合わせないように、関わりを持たないように、さっさと水を汲んで、さっさと逃げていくはずでした。ところがそうはいきませんでした。思いがけないことがそこに起こったのです。そこに座っていた見知らぬ人が、この女の人に水を飲ませてくださいと話しかけてきたのです。先週はその場面を一緒に考えました。イエス様の側が先手を打つのです。いつでもそうです。私たちが何かをする前に、神様の側で、イエス様の側で先手を打ってくださる。私たちの人生においていつでも神様が先手を、先に手を伸ばしてくださる。先に働きかけてくださる。さあ、そんなところから始まったこのイエス様とサマリアの女性との対話です。実節。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが、誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。私たちはこの4章の前3章でニコデモという人とイエス様の対話を見ました。ニコデモっていう人はユダヤの偉い偉い先生で、そして指導者で政治家で、また宗教家。当時の一番立派な人がニコデモです。ところが、ニコデモとイエス様が話をしてみると、そんな立派な先生でありながら、イエス様の話がどうにもわからないチンプンカンプン。話が全然噛み合わない。四章に行くと、今日このサマリアの女とイエス様との話を見ると、やっぱり、このサマリアの女性は、ニコデモとはまるで反対の人なんです。正反対の生き方をしている、本当にですね、こう堕落した、汚れた生活をしている、そういう女性なのですが、やはりイエス様と話をしてみると、イエス様の話がなかなか噛み合わない、チンプンカンプン。教会に来始めると、このチンプンカンプンに、出会うわけです。今日初めて教会にいらっしゃった方も、もう最初の賛美歌からチンプンカンプンですね。主の祈りチンプンカンプン、お祈りチンプンカンプン。ちょっと分かったのは、子供の可愛らしい踊りが分かったぐらい、何なのかよく分からない他のことは。そうなんですね。私も18の時に教会に通い始めました。語られる言葉自体は難しくはないんです。でも、一体それがどういう意味なのかがわからない。しきりに神様、神様って言うんですけど、その神様っていう言葉がわからない。一体どういう神様なのか。巫女。 その御子っていうのはわからない。ある方はですね、イエス様にお祈りするときに最後に、イエス様の女によりてお祈りしますとお祈りしてたそうです。イエス様の女によりて、イエス様に女がいるのかとですね、誤解したって言うんですけど、お名前によってという意味なんですね。主の御心、わからない。主の栄光という言葉がよく使われるんですけど、どうもわからない、ピンとこない。恵みとか、愛という言葉も言われるんですけども、それがどういうことなのかよくわからない。しきりに救いとか、永遠の命という言葉が語られるんですけど、意味がわからない。それが一体どういう意味で、私とどういう関わりがあるのか。教会に行くまで自分が生きていた世界、自分が考えていた世界、自分が求めているものと、教会に行って聞くこととかは全然噛み合わないのです。接点がないのです。ただ、意味のわからない言葉の氾濫でちんぷんかんぷん、何のことかわからない。でも、ちんぷんかんぷんだったけれども、ああ、わかんない、やめた、と言ってやめることをしないで、教会に通い続け、聞き続けていくうちに、次第に、歯車がどっかでカチッと合い始めてくる。これはとても嬉しい素晴らしい経験です。イエス様とサマリアの女性との話し合いもそうです。ちんぷんかんぷんで全然歯車が反対方向に向いているんですけども、しかし途中でカチッと歯車が合い始めるのです。イエス様はこの女性に水を飲ませてくださいと話しかけ、そのイエス様が今度は今日のところで、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。生ける水？一体どういうこと？どうやってその生ける水をあなたは手に入れるんですか？井戸から水を汲むその鶴瓶を持っていないし、一体どこからそんなものを手に入れるんですか？この井戸はヤコブが掘った井戸です。あなたはヤコブよりも偉いんですか？他の井戸から水を汲むらしいんですから、ヤコブよりも偉いんですか？イエス様は話が噛み合わないまんま続けていきます。14節、13節、14節。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。ニコデモとの話し合いでもそうでしたけど、イエス様は話をするとき話が噛み合わないまま相手に謎のようなわからないような言葉をぶつけて、一体それはどういうことっていう対話の中で次第に歯車が合っていくのです。この女の人はイエス様が与えようというこの生ける水にちょっと興味が出ました。お店に行くと今の時代は水を売っている時代ですよね。いろんな白山の水とか立山の水とかいろんな水が売ってます。この女の人はイエス様がくださるという生ける水というこの新商品の名前にちょっと心惹かれたのです。そんな水があるなら私も欲しいな。そんな願いがふっと生まれたのです。そして15節。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。何かこの生ける水っていうのはすっごく不思議な、素敵な水のように覚えたのです。すなわち、イエス様がくださる、この見知らぬ男がくださるという生ける水を飲むと、もう乾くことがない。そして、もう乾くことがないばかりか、その人の中で泉が湧き出して、そうするといいな、この嫌な人目を避けて井戸に水を汲みに来る必要もなくなる。あ、私もそれが欲しいと思ったのです。何かわからないながらも、一体それが何なのかわからないながらも、そんなものが欲しいなあっていう願いが起きる。これは素敵なことです。 私も教会に行ったのは英語の勉強のつもりで行ったんです。アメリカ人が来て話をするっていうので、ああいいな、ただで英語の勉強はできるかなと思って受験勉強のつもりで教会に行って、全然英語喋ってくれませんでした。上手な日本語を喋りながら、がっかりしながら聞いているうちに、でもこの先生は私にしきりに愛っていう話をしたのです。18歳の私ですから、やっぱり愛っていうと女の子への愛、もうほっぺたがぽーっとするようなですね、思いでですね、あ、好きな女の子のことなんか考えながら聞いてたわけです。ですけど愛の話を聞いていくうちに、イエス様は私を愛して私のために命を捨てた、十字架で命を捨ててくださる、そんな愛で私を愛している、意味はよくわからないんです。でも私の中にこのサマリアの女と同じように、私もそんな愛が欲しいな、よくわからないけども命がけのそんな愛が私もあったら欲しいなっていう願いが出てきて、後先考えないで私にもその愛をくださいと求めてしまったのです。さあ、このサマリアの女性もそうです。よくわからないながらちんぷんかんぷんのまんま、そんないいものがあったら私にもください、私の持っていない何か、そして私が必要としている何かを、よくわからないけどもこの人は私に与えようとしている。彼女はこれまでの生き方を振り返りながら、この女性はこれまでもいつも何か満ち足りない心を持っていました。いつも何かに乾いていました。いつも何か心の中に虚しさがあったのです。どうして私はこうも心が満ち足りないんだろう、どうしてこうも寂しくって虚しくって、なぜなんだろう、この女の人は考えたとき、その原因をこの女性はこれまで、それは男にあると思いました。男に問題、原因がある。この女の人の考え方は、女性の幸せは男にある、どのような男性に巡り合い結婚するか、それが人生を決める鍵だとですね、考えていたようです。ところが最初の男性と恋に落ち結婚をします。でも新婚時代はいいのですけど、そのうちにどうも違う、心の中に何か満たされないものを感じて、あ、この男じゃないんだと、次の男に、そして第三、第四、第五、今6番目の男に鞍替えして同棲中だっていうのです。この時代に6人も男を変えるっていうんですから、女性の権威が本当にですね、こう低く見られている時代に、よくもそういうことができたものだと思うのですけども、よほど魅力的な女性だったんでしょうか、どういうことなのでしょう。しかし男を取り替えることで、この心の寂しさを、虚しさを満たそうと考えたわけです。このサマリアの女性だけではない、私たち自分自身のことを考えても、私たちの中にも、いろんな何か満たされない、そういう思いっていうのがないでしょうか。何かいつも心の中に、何か違うな、あ、これじゃないな、いや違うなっていうような思いを持ちながら、今日まで生きてこなかったでしょうか。人間関係の中で、あの人がこう変わってくれれば、この人がこうなってくれれば、家族の中で、私の主人がこう、この点が変われば、私の家内のこの部分が変われば、私の母ちゃんのこの部分が変われば、私の子供のこの部分が変われば、家族の中でいろんな願いを持ちながら、それが満たされないでイライラしていないでしょうか。経済のことで、給料があと3万円アップすれば、あと5万円アップすれば、もう少し幸せになるのに。私は本当にですね、本当に満たされた生活をしているんですけど、先日の真っ当にあるジャスコに行きまして、なんて言いますか、マッサージのついた椅子ですね、なんて言うんですかあれ、椅子に腰掛けたらマッサージをずーっとやってくれる、あの椅子がですね、こうずらっと並んでたので、全部順番に 試してみたんですね。本当にですね、誰も文句言わないし、誰もですね、いないので、全部ゆっくりですね、こう味わいながらですね。欲しいと今まで思ったことなかったんです。でも、それを30分くらいずーっとやってるうちに、いいなぁ。困ったもんですね。やっぱ、ああいうのを一回経験すると、あ、あれが家にあればなぁとですね、思い始めるわけです。ですね、欲望がこう刺激されるわけです。時間のことで、あと一日、そうですね、24時間じゃない、30時間ぐらいあれば、もうちょっと心に余裕があるのに。私たちは、また自分自身のことで、ああ、もっと私は他の人に認められていいはずなのに、認められない、理解されない、様々なですね、もうキリがないぐらい、私たちの身の回り、私たち自身のことを考えても、もしも、あなたの今求めている願い、欲望はどんなことがありますかって言ったら、私はそんな願いありませんって言いながら、考え始めたら、数え始めたら、たくさんの願いが出てくるんじゃないでしょうか。しかし、私たちの欲望が高まれば高まるだけ、それが十分に満たされないっていうことのゆえに、ため息が出始める。以前にも話したかもしれませんけど、私はクリスチャーになるまで、本当にため息の多い少年時代、青年時代を過ごしていました。いつもため息をついてました。そして家族中に聞こえるように、ああ、その癖が今も残ってるみたいなんですが、ね。本当にですね、ため息をですね、もう一日何回ついていたか。このサマリアの女性も、いつもため息をつきながら、ああ、また違った。ああ、って言いながら、普通でしたら3人ぐらい取り替えた中で、ああ、これは男の問題じゃないんだと気づくはずなんですけど、この女の人は6人目までくら替えしながら、まだ気づかないって言いますか、まだ諦めない。私はこのところがすごいなと思うのです。途中で、自分の願い、自分の欲望を満たすもの、あ、ないのだ。あ、男にこれを期待してもダメなのだと諦めないで、妥協しないで。あ、男って大体こういうものなのだと諦めないで求め続け、取り替え続けたってのはすごいなと思うのですけど、すなわち、私を真に満ち足らせてくださる、きっと必ず、白馬の王子様が現れるに違いないとですね、人が何と言おうが、人がどのような目で自分を見ようが、諦めない。そんな妥協しない女性です。しかし、私たちがいかに相手を取り替え、住む家を取り替え、住む場所を取り替え、乗る車を取り替え、働く職場を変え、住む環境を取り替えてみても、イエス様のお言葉、13節、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。この言葉は私たちの心の中に刻みつけておいたらいい言葉です。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。この水、私たちが求めるすべてのものがここに入るでしょう。私たちの実は満たされない、何か虚しい、何か寂しい、何かにいつも乾いている。実はその虚しさ、その乾きの一番根本にあるものに私たちは目を留めるべきです。実は私たちは表面的に、あ、あれがあれば、これがあれば、これが変わればと考えるんですけど、そういう願いの一番目にあるものに聖書は目を向けさせてくれるのです。それは、実は魂の渇きなのだというのです。その人の、あなたの、私の一番内側の一番奥深いところにある魂が渇いている。魂が渇いている、その渇きを、どんなにこの水で代表されるものによって満たそうとしても、これは無益なのです。私たちの魂の渇き、虚しさを満たすことのできるお方は、 生ける誠の神様以外いないのです。イエス様だけが、決して私たちを乾くことのないものに、そして14節にありましたように、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。乾くことがないばかりか、心の中に泉を持つものになり、こんこんと溢れ出るものによって、もう溢れ出すものによって、他の人たちをもう潤すことのできるようなものに変えてくださる。それができるのは、生ける誠の神様、そしてイエス様だというのです。では、どうしてその生ける水を私たちは持つことができるんでしょう。そんなものがあるんだったら、この女性だけじゃない私たちも、その生ける水を私にもくださいとですね、申し出たいのです。鍵の言葉は私は実節だと思います。実節。もしあなたが神の賜物を知り、第一番目は、あなたが神の賜物を知るなら、第二は、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、この女の人の前に座っている、この疲れた喉の渇きを覚えているイエス・キリストが一体誰なのかを知ったら、この二つのことを知ったら、第一番目は、神の賜物を知ったら、賜物とあります。今日はこの後、ご主人の方々が一生懸命作ってくださった、また青年会、ワンウェイの方々が作ったんでしょうか。母の日のプレゼントが用意されています。プレゼントです。それに、いや、こんなものをただでもらっちゃ申し訳ないからとお金を払ったら、これは失礼です。プレゼントはただありがとうといただければいいのです。神様は、すべての私たちに必要な良きものは、プレゼントとしてくださる賜物。神様は私たちにプレゼントを差し出しています。しかし多くの人はそれを受け取らないのです。なぜ受け取らないのか、いろんな理由があるでしょうけども、多くの人たちは、いや、私はそれを受け取る資格がありません。私はこんなことやってるから、こんなこと考えてるから、私にはこんな悪い癖があるから、私はそれを受け取る資格がありませんと考えます。もし神様の前に資格がないというなら、すべての人が資格がないのです。神様の前に何かを要求できるような資格、人間の誰も持っていません。だからこそ、資格がないからこそ、プレゼントなのです。もし資格があったら、それはプレゼントではなくして、それは報酬なのです。あなたがそれだけのことをやったから、ご褒美としてこれをあげましょう。でもプレゼントは、資格がないのに、神様が一方的にくださるものです。イエス様は不思議なことをおっしゃいます。この女の人がイエス様に、その水を私にくださいと言ったら、なんと、はい、あげますよとイエス様はおっしゃらなかったんです。16節。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。その生ける水をくださいと言ったら、夫をここに呼んできなさいって言うんです。夫の立ち会いのもとでなければもらえないんでしょうか？その生ける水っていうのは大きなタンクにでも入っていて、男の人が運ばないと担げないって言うんでしょうか？不思議な言葉です。女の人は即座に答えます。私には夫はありません。実は、この女の人は、一番痛いところ、女の人はさっと自分を隠そうとします。私には夫はありません。しかしイエス様はさらに追い打ちをかけます。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。隠そうと思った自分の一番恥ずかしい、一番痛い部分。イエス様はそれを今全部明らかにしてしまいました。何も隠すことができない。全部知られている。実は、これこそが神様のプレゼントを受け取るための準備だったわけです。神様のプレゼント、贈り物を私たちが受け取るためには、神様の前に、全 全くそれを受け取ることのできる資格がない自分であることを知らされる必要があるのです。ありのまんまの自分、飾ることなく、隠すことなく、あの主税人が宮に出て行ってお祈りをしたとき、もう神様の前に出ることもできないので、片隅の方で、顔を上に上げることもできないで、もう下をうつむきながら、胸を打ち叩きながら、神様、この罪人、この汚れた罪人、こんな私を憐れんでくださいって言いました。憐れんでください。神様に何かを求めるような資格は何もないです。でも、ただあなたの憐れみだけが、一方的な神様あなたの恵みだけが私の頼りです。憐れんでください。これこそが神様のくださる賜物を受け取る方法なのです。あのパリサイ人は横で祈りながら、神様、感謝します。私はあの主税人のようでないことを感謝します。私はきちんと断食をし、捧げ物をし、礼拝を守り、貧しい人たちにお金を分け与え、私は立派なお金をしてますから、神様は私を見て、私に祝福してください。神様の祝福はこのパリサイ人には当たらなかったのです。資格がなかったわけです。まさに、もらえなかったのです。さて、第2番目のことは、水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、そうなのです。神様のプレゼント。私たちは一方的にそれを受け取るだけです。資格がない自分を知った上で、こんな私にくださるんですかと受け取るんです。第二のことは、それを与えてくださるお方は一体誰であるかを知っていたなら、私たちはヨハネ3章16節をしばらく前に学びました。聖書の中で一番有名な言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神は実にその一人子をお与えになったほどに。神様のお与えになった賜物、プレゼント、それは何かというと、一人子なのだ、イエス様なのだというのです。なんと、私たちは、イエス様が、神様がくださる何かじゃなくて、このイエス様ご自身が、賜物プレゼントなのだ。このイエス様こそが、生ける水であり、泉であり、溢れ出す泉の源なのだというのです。そのアウトラインの、修法のアウトラインの7番目に、ローマ書の6章の23節を書き出しておきました。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。私たちはみんな罪を犯したものです。罪人です、神様の前に。ですから罪を犯した、その報酬報いは死です、裁きです、永遠の滅びです。でも、そんな私たちに神様は賜物プレゼントをくださるのです。何ですか？永遠の命だって言うんです。それが私たちの主キリストイエスにある永遠の命。私たちがイエスキリストを神様からのプレゼントとして受け取るとき、このキリストに永遠の命があるのです。キリストから離れて命があるわけではなくて、イエス様ご自身のうちに命があり、まさに生ける水であり、泉であるのです。あなたの心の中に、あなたの人生に、実はこのイエス・キリストをお迎えする。イエス様こそ私を愛し、私のために命を捨ててくださった、本当の私の魂を満たすことのできる唯一のお方だと、心にお迎えするとき、これこそ、決して乾くことのない、泉のように湧き出る人生の始まりなのです。クリスチャン生活というのは、クリスチャンとして生きるということは、このイエス様と常に一緒に生きるということです。決して、日曜日、教会に来て、さあ、日曜日の朝は、教会に行ってイエス様にお会いしよう。と、礼拝でイエス様を見上げて、イエス様、こんにちは、一週間ぶりですね。イエス様のことをしばらく考えて、礼拝終わってから、じゃあイエス様さよなら、また来週お会いしましょう、とですね、皆さんイエス様から離れて後の6日間を生きる、 それはクリスチャン生活ではないのです。そうじゃなくって、一週間のすべての場面で、いつもイエス様と一緒。私があなたと一緒にいるんですよ。これがクリスチャン生活なわけです。さあ、あなたはそんなプレゼントとしてイエス・キリストを受け取ったでしょうか。自分の胸を打ち叩きながら、でも私にはあなたが必要ですとお迎えしたでしょうか。さて、もう一つのことを考えて締めくくりたいのです。もう一度実践の最初の言葉。もし、あなたが神の賜物を知り、私はこの一週間ずっとこの神の賜物っていう言葉を噛み締めながら歩いてきました。私は果たして、神の賜物ということを知っているのかな？すなわち、私たちの人生のすべて、私たちの人生に起こってくるすべて、すべてのことを神の賜物として知るということ。あなたは、あなたの人生に起こってくるいろんな事柄、それをどのように考えているでしょうか。すべてのことは偶然だとか、すべてのことは虚しいとか、すべてのことは無意味だとか、すべてのことは不条理、不合理だとか、すべては自分の努力次第だとか、様々に自分の人生哲学を持っていると思うのです。しかし聖書は私たちに、すべては神の賜物と考える生き方を教えてくれるのです。もしあなたが、一切は神の賜物という生き方を聖書から教えられるとき、私たちの周り、私たちの人生、私たち自身が変わって見えてくることに驚くでしょう。例えば、皆さん今朝起き出したとき、どんな思いで朝起き出したでしょうか。ああ、また今日も一日生きていかなくちゃいけないのか、つまんないな、と起き出したでしょうか。それとも、聖書が教えるように、この日は主が作られた。この日は主が作られ、主が私たちに喜び楽しむようにと与えてくださった素晴らしいこの日は、恵みの日、救いの日、喜びの日なのだと、賜物なのだ、プレゼントだと受け止めながら朝スタートしたでしょうか。例えば、あなたはあなた自身をどのようなものとして見てるでしょうか。私はクリスチャンになるまで、どうして親父、おふくろ、私を産み上がったとですね、怒ってばかり言いました。自分のすべてが嫌いで、本当にですね、受け入れることができなかったわけです。ですけど、この私自身も、なんと、神のプレゼントなのだ。私の命も、私の様々な個性も、私のすべてに、私に関わるすべては、実は神様のプレゼントとしていただいているんだ。まるで違った様子に見えてきたのです。また、私たちの日々起こってくる様々な、どうしてこんなことがと思う嫌な、辛い、苦しい、悲しい出来事さえも聖書は、神の賜物、神様のプレゼントとして受け止めることを教えるのです。どうして？これはどう考えてもプレゼントとしては思えない。なんだか私に嫌なものをですね、押し付けているような、なんだか借金のように思えるかもしれません。でも、聖書は私たちに、ため息が出るような、そのような辛いことも、何かの、私たちに今はわからないけども、何かの目的、意味を持って、私があなたを愛するがゆえに与えたプレゼントですよ、そのようにそれを見てごらんと、言ってくださるのです。私たちの関わるすべてのこと、私の妻も、あなたの夫も、あなたの親も、あなたの子供も、あなたにとって目の上の単行部のようなどうにも尺に触る人の存在すらも、もしそれを神の賜物として見直したら、そのすべてのものの背後にあなたを愛して、あなたのために与えてくださっているお方をもし見るとしたら、すべてのものが違って見えてくるのです。ヨブはそういう目を持っていました。あのヨブは次から次へと災いが起きてきたとき、奥さんは神様を呪って死になさいと言ってですね、自殺を勧めたのです。 神様を信じていたっていいこと何もないじゃないの。もうそんな神様にバイバイ言って死んでしまいなさいと言ったとき、ヨブは奥さんに向かって、あなたは愚かな女の言うことをよ、愚かな女のように言っている。私たちは幸いを神様から得るのだから、災いをも受けるべきではないか。神様の手から、幸いだけじゃない、災いさえもプレゼントとして、確かに痛いし、辛いし、寂しいし、苦しいし、でもこれすらも神様からの贈り物として受けるべきではないのか。ヨブはこのようになっても、神に罪を犯さなかったというのです。さあ、今週の実は金曜日、この教会でちょっと変わった不思議な結婚式が行われます。祈祷会ではご報告したと思いますが、実は数週間前に私たちの教会のメンバー、第一礼拝にいつもいらっしゃっている梅原さん、京武蔵っていうですね、仕出し屋さんのお嫁さんですが、この教会員ですが、梅原さんのご主人が土曜日にひょこっと教会にいらっしゃいまして、先生お話があります。どういうことでしょうって言いましたら、結婚式を挙げてもらえないでしょうかって言うんです。どなたのですかって言ったら、私たちの結婚式です。梅原さんご夫妻は結婚10年なんですね。そして正式に結婚してるわけです。しかし、私はこの10年目の結婚式に、私の家内に何かプレゼントをしたいと考えた。家内が一番喜ぶプレゼントは何だろうかと考えたというんです。そしてダイヤモンドよりも何よりも一番喜ぶプレゼントはこれだと思って、家内にも秘密で先生に話しに来たというんです。実は、家内は能登にいたときに、日中学校に行ってた。そしてミッションスクールに行って神様のことを聞いてた。そしてずーっと家内の心の中には、教会で神様の前で誓いを立てて結婚式を挙げたいって願いがある。ところが、私と出会って、私と結婚するようになって、京武蔵の中には結婚式場もあるわけです。神道の結婚式場がついてるわけです。ですから結婚式はもう、ひたすら商売のための結婚式っていうことで、不本意ながら奥さんの不本意ながら新式の結婚式を挙げさせた。しかし、その後見てると、家内は、この教会に来始めて、そしてよく見てると、本物の信仰だと私は見た。大した信仰だって言うんです。いろんな辛いところを通ってきたけども、この神様への信仰によって家内は本当に支えられて、信仰に生きている。そんな家内に一番喜ぶプレゼントは、願いだった、夢だった、教会での結婚式をプレゼントすることじゃないかと思ってやってきた。10年目の結婚式を挙げさせていただけませんか？私は今までそんな結婚式やったことありませんので、でも素敵なお話申し出ですので、ぜひやらせていただきたいと思いますけど、教会の執事たちに相談をして、執事たちが了承してくれればさせていただきましょう。ということで、執事たちにも相談をしましたら、皆さん素晴らしいことです。特にご主人に対して本当の神様のことを知っていただくいい機会ですし、ですね、なち10年目の結婚式っていうその意味合いを込めて、もう一度互いの愛を明らかにして、確認して、これから死が二人を分かつまで、さらに愛し合っていきましょうという意味合いで結婚式をするならば、それはとても素敵な式じゃないでしょうかということで、今週の金曜日、ここでそういう式が挙げられるのです。ですね。あ、いいなという方々はですね、次々、うちも挙げさせてくださいと、来るかもしれませんけども、ですね。ご夫妻と、そして二人の息子が証人で、数人の方々だけのですね、この小さな結婚式です。すなわち、このご主人は、奥様に一番必要なこと、一番喜ばれることは何だろうといろいろ考えたわけです。そして、その愛の証としての結婚式をプレゼントしようとされるわけです。素敵なプレゼントだなと思うのですけど、しかし、唯一の誠の神様は私たちにそれ以上の素晴らしいプレゼントをお与えくださるお方です。あなたのために 最も必要なプレゼント。あなたの心の満たし、心の空洞を埋める唯一の方としてイエス・キリストをあげるよ。受け取りなさい。とですね、差し出してくださっている。あなたも、ぜひ、この最高のプレゼントを受け取り、また日々、神様の賜物にいつも満たされながら生きる、その人生を味わっていただきたいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。